声の広報、地方日立、令和7年、2025年2月20日号、ナンバー1784、目次、表紙1ページ、国内初、中型バスの自動運転レベル4による営業運行を開始しました、2ページ、福祉の街づくりを目指す、日立市社会福祉協議会、4ページ。令和6年、茨城県広報コンクール、日立市が2冠達成、6ページ。平和通りの桜を、キリン晴れ風アクションで応援しよう、7ページ。市職員の給与と職員数の状況をお知らせします、8ページ。3月1日から8日は、女性の健康週間、ストップ、消費者トラブル、以上9ページ、フォトニュース、10ページ、日立へに寄り道してみない、シリーズボリューム26、シリーズ街のコインタッチ、加盟スポット紹介、ボリューム4、以上12ページ、私の学校自慢、日立シビックセンター、日立市民会館、多賀市民会館の催し、以上13ページ。情報広場、お知らせ14ページ、催し16ページ、講座募集、以上17ページ、健康18ページ、日立の子育て、19ページ。3月の市民相談、健康に関する相談、日立市地域医療協議会、日立健康ナビ、3月の放送予定、FM 日立 82.2MHz、献血にご協力をお願いします。以上22ページ。茨城キリスト教大学公開講座、24ページ。最後に、3月の休日緊急診療、救急電話相談、24時間対応、日立健康ダイヤル24、目次終わり。表紙、国内初、中型バス自動運転レベル4営業運行開始。詳しくは、2ページ、3ページに掲載。写真は、日立 BRT レベル4自動運転が始まった中型バスです。バスの周りには、日立市 PR キャラクターたちのイラストがあります。右上に、日立市公式 LINE アカウントの QR があります。友達追加はこちら。
国内初、中型バスの自動運転レベル4による営業運行を開始しました。2021年から経済産業省と国土交通省の実証事業の一環として、日立 BRT 専用道区間内で自動運転バスの実証実験を行ってきました。この度、自動運転レベル4による営業運行の許可を受け、2月3日から一般の方が自動運転バスに乗車できるようになりました。自動運転バスの実用化により、人手不足の解消や安全性の向上が期待されています。日立 BRT は従来通り運行し、そのうち平日4往復を自動運転により運行しますので、ぜひご利用ください。自動運転ってどういうこと？自動運転は、人が運転し、システムがそれをサポートするレベル1から2、システムが全面的に運転するレベル3から5の5段階のレベルに分かれているよ。今回開始する自動運転は、 レベル4に該当していて、特定のエリアや条件の下で、人が運転せずにシステムが運転するものになっているんだ。中型バスの自動運転レベル4での営業運行は、国内で初めて、そして自動運転レベル4の運行区間約 6.1 キロは、国内で最も長い距離になるんだ。レベル1から2、運転支援者、システムが車の運転をサポート、運転者、人。レベル3、条件付き自動運転者、限定領域、運転が困難になると人に交代。レベル4、今ここ、自動運転者、限定領域、時間、天気、ルートなど、特定条件を満たした場合、システムが車を運転。レベル5、完全自動運転者、すべての道でシステムが車を運転。レベル3から5は、自動運転システム。これまでの日立 BRT での自動運転に向けた取り組みを紹介。1、2013年、日立電鉄線の線路跡を活用した日立 BRT 運行開始。2、2018から2020年、レベル2実証走行。日立 BRT 路線で自動運転走行実証。3、2022から2024年、レベル4実証走行。無人自動運転を見据えた実証。4、2025年、レベル4営業運行。中型バスによる長期営業運行。日立 BRT レベル4自動運転移動サービス出発式を開催。写真があります。2月2日、自動運転バスの営業開始に先立ち、道の駅日立お魚センター多目的広場で、日立 BRT レベル4自動運転移動サービス出発式が行われました。写真終わり。どこで自動運転バスに乗れるの？日立 BRT の走行区間のうち、河原湖 BRT から南部図書館のバス専用道路区間が自動運転となるんだ。平日の4往復の8便だけが自動運転バスになるから注意してね。運行区間の地図があります。地図の説明。運行区間は、多賀駅前からお魚センターです。地図上には、手動運転区間と自動運転区間の日立 BRT バス停留所が丸印で色分けして示されています。自動運転区間のバス停留所は、北から河原湖 BRT、磯坪、大沼 BRT、大沼小学校東、寺方、水木 BRT、泉ヶ森、大三河駅西口学園前、臨海工場西、吹上橋、道の入り公園、日立商業高校、日立商業下、南部図書館です。地図終わり。自動運転バスの時刻表。主要バス停のみ記載。多賀駅行き。お魚センター。大三河駅西口学園前。多賀駅前。の順に読みます。8時41分。 8時52分、9時18分、10時40分、10時51分、11時17分、13時25分、13時36分、14時2分、15時21分、15時32分、15時58分、お魚センター行き、多賀駅前、大三河駅西口学園前、お魚センターの順に読みます。9時42分、10時7分、10時18分、11時45分、12時10分、12時21分、14時22分、14時47分、14時58分、16時25分、16時50分、17時1分。自動運転バスの乗り方。乗り方はこれまでの日立 BRT と同じです。自動運転バスには、当面の期間はこれまでと同様に乗務員が乗車しています。乗車方法や運賃支払い方法も従来の日立 BRT と変わりありません。乗車時の注意点。走行時の安全確保のために、自動運転バス乗車中は必ず着席してください。立ち乗りは絶対にしないようにお願いします。なお、自動運転バスは座席定員制のため、満席の場合はご乗車いただけません。あらかじめご了承ください。運賃、大人片道200円から480円、小児運賃半額、通常の BRT バスと同額。決済方法、現金、イバッピ、クレジットカード、タッチ決済、QR 決済。一部のクレジットカード、QR 決済は未対応です。自動運転バスの取り組みをもっと知りたい方はこちら。日立無人自動運転バスプロジェクト。日立市で進めている自動運転バスの取り組みについて、もっと知っていただくため、皆さんの声を届けられる場が、ウェブ上にオープン、QR があります。問い合わせ、茨城交通日立オフィス運輸課、電話 32-7380、都市政策課、内線223。
福祉のまちづくりを目指す、日立市社会福祉協議会、学レポ。学レポは、若い世代に司法をもっと身近に感じてもらうため、市の取り組みや地域課題の解決に向けて取り組む関係団体などを大学生が取材し、記事を作成するものです。今回は、茨城キリスト教大学の学生が作成しました。問い合わせ、広報戦略課、内線717、私たちは茨城キリスト教大学心理福祉学科の学生です。今回は福祉のまちづくりに取り組んでいる日立市社会福祉協議会を取材しました。様々な取り組みの中から私たちが実際に参加したものをご紹介します。写真があります。取材者の金田のぞみさん、加藤ひな子さんです。写真終わり。社協って何？社会福祉協議会、社協は、すべての都道府県、市区町村に設置されており、地域や世帯が抱える様々な福祉課題を地域全体の課題として捉え、みんなで考え、話し合い、協力して解決を図ることを目的としている団体です。日立市社協では、 身近な地域で誰もが安心して暮らすことができるよう、子育て世代や高齢者、障害者の方などへの支援を通して、助け合い、つながり合い、支え合う地域づくりを行っています。図があります。丸い輪の中心に、連携協力と書かれており、輪の上に、コミュニティ、地域、ボランティア、地域包括支援センター、サービス提供事業者、民生委員、児童委員と書かれています。図終わり。市民の皆さんが気軽に参加できる取り組みの一部をご紹介。1、ふれあい菜園。ふれあい菜園は居場所づくり支援の一環として、日立市社協が独自で行っている取り組みです。東滑川町にある畑で、子どもや学生、高齢者、障害者、地域の方々、企業、職員の方など、みんなで野菜を作り、収穫しています。さらに、できたものを子ども食堂に提供するなど、季節の野菜作りを通して、さまざまな福祉の輪を形成しています。写真が3枚あります。いずれも、ふれあい菜園での活動の様子です。外に出る機会の少ない方や、学生ボランティアの方など、全世代の交流の場になっています。写真終わり。参加者写真の声。菜園での活動を通して、いろいろな人とお話ができるので、いつも楽しんで参加しています。収穫した時の達成感は格別です。あなたも参加してみませんか？時、毎月第1、第4木曜日、第2金曜日、確実午後2時から4時、ところ、東滑川町 1-37、申し込み、事前に日立市社会福祉協議会に連絡を。2. おもちゃライブラリー。おもちゃで自由に遊んだり、保護者同士や地域との交流を広げる触れ合いの場です。小さな子供を連れて歩いていけるような近くの場所、各地区の交流センターなどで開催され、憩いの場として遊んで楽しめる子育て世帯にとって心強い存在です。写真が3枚あります。1、2枚目。子供たちはお家とは違う環境での遊びを楽しんでいました。3枚目。保護者同士の交流も多く見られました。お話や情報共有の機会が設けられていることで、みんながリフレッシュできる場所になっています。写真終わり。詳しくはこちら、QR があります。市社協ホームページで各地区の開催日時や場所を確認できます。3. 地域子ども食堂。日立市社協では子どもたちのために安価で温かい食事と地域住民との交流の場を提供する地域子ども食堂を運営する団体に支援を行っています。市内には13の地域子ども食堂があり、みんなで楽しく食卓を囲んでいます。写真が2枚あります。いずれも地域子ども食堂の様子です。今回取材した子ども食堂、人の輪を創設した菅野さん、子ども食堂がなかったら知り合えなかった人と関わることができたという話を伺い、人や地域とのつながりの大切さを感じました。写真終わり。詳しくはこちら、QR があります。市内の子ども食堂は、市社協ホームページで確認できます。他にも、たくさんの取り組みを行っています。詳しくは、日立市社協ホームページ、写真をご覧になるか、問い合わせてください。QR があります。日立市社会福祉協議会、電話 87-7222、ファックス 24-7222 2880、幸い町 1-17-1、日立へ別館3階。編集後記。今回の取材を通して、温かな地域の実情を知ることができました。日立市社協の取り組みに私たちも参加してみて、人と人が助け合い、支え合って、誰もが安心して暮らせる街づくりにつながっていると実感できました。今後、この記事を見て興味を持ってくれた方が、活動に参加するきっかけになったら嬉しく思います。最後に、ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。取材者2人の写真があります。
令和6年、茨城県広報コンクール。日立市が2冠達成。ウェブサイト部門特選。映像部門特選。県内市町村が発行、公開した広報作品の中から優秀な作品を決定する令和6年茨城県広報コンクールにおいて、日立市公式ホームページと日立市行政放送番組が最高賞となる特選を受賞し、自治体広報の甲子園全国広報コンクールに推薦されることとなりました。問い合わせ、広報戦略課、内選509、ウェブサイト部門特選、日立市公式ホームページ、令和6年3月に10年ぶりにリニューアルオープンし、若手職員で構成するワーキングチームによるデザインの検討・作成を行いました。また、散在していた情報の集約化や AI 検索など最新のデジタル技術を導入しました。QR があります。市ホームページはこちらから。システム構築業者株式会社フューチャーイン。ウェブサイト部門。写真が3枚あります。日立市公式ホームページのトップ画面です。日立の街の夜景と情報を集約化したスマート窓口の画面などです。写真終わり。映像部門特選。日立市行政放送番組、かみね動物園、飼育員密着取材。環境エンリッチメントとは？かみね動物園の飼育員が動物たちと真剣に向き合いながらも、来園者が訪れるたびに新たな発見をしてもらえる場所づくりに取り組む環境エンリッチメントに焦点を当て、日々奮闘する飼育員の姿を追いました。QR があります。動画はこちらから。動画制作委託受け負い業者、有限会社、オフィスバロン。映像部門、動画画面の写真が3枚あります。いずれも動物園の飼育員が奮闘する姿と動物たちです。写真終わり。平和通りの桜をキリン晴れ風アクションで応援しよう。キリン晴れ風アクションは、キリンビール株式会社が自治体を対象に実施している桜の保全活動などをテーマとした寄付活動です。その寄付先の一つに、日立市平和通り写真が選ばれました。寄付額は、キリンビール晴れ風の売上額と晴れ風コインによって決定します。晴れ風コインを使って、みんなで平和通りの桜を応援しましょう。問い合わせ、桜課、内線279。晴れ風コインって？晴れ風コインは、キリンビール株式会社のサイトにアクセスすると、1日1回無料で獲得できるコイン、0.5 円相当のことです。 このコインをサイト上で使うと、金銭的な負担なく、日立市平和通りに寄付することができます。コインによる寄付額の合計が、キリンビール株式会社から各自治体への寄付額に反映されます。QR があります。ここからアクセス。晴れ風コインを使った応援方法。1から4まで順にサイトの画面とともに応援方法が書かれています。1、サイトにアクセス、コインの付与。サイトにアクセスすると、晴れ風コインが付与されます。1日1回。2、寄付する自治体を選ぶ。晴れ風コインを使って、寄付する自治体の中から日立市を選びます。3、応援メッセージ、あり、なしを選択。応援メッセージを入力することができます。メッセージなしでも寄付は可能です。4、寄付受付完了。本画面、応援ありがとうございましたが表示されたら受付完了です。市長直筆のお礼のメッセージが表示されます。実施期間、令和7年12月31日まで、1日1回のアクセス&寄付で、たくさんの応援をお願いします。スマートフォン、パソコンのどちらからもアクセスでき、端末ごとにコインが付与されます。集まった寄付金は、平和通りの桜がいつまでも美しく咲き誇るための事業に活用します。
市職員の給与と職員数の状況をお知らせします。職員の部門ごとの人数や給与の支給状況など、人事行政の運営状況をお知らせします。1、人件費の状況。令和5年度、普通会計決算。歳出額、A、779億4,881万円。人件費 B 134億9,952万円。人件費率 B 割る A 17.3%。 人件費とは報酬、給料、職員手当、共済費などです。2、職員給与総額の状況。令和5年度普通会計決算。給与総額84億5,360万円。内訳、給料48億1,135万円。職員手当15億8,096万円。期末勤勉手当20億6,129万円。職員手当とは、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当などです。人件費と給与総額の差は、主に非常勤職員等の報酬などです。3、平均給料月額、平均年齢。令和6年4月1日現在。区分、一般行政職、平均給料月額32万180円。平均年齢 43.9 歳。国家公務員を100として給料水準を比較するラスパイレス指数については、令和6年4月1日現在98.3 です。一般行政職とは、消防、保健師、保育士などの専門職以外の職員です。4、経験年数別、学歴別、平均給料月額。令和6年4月1日現在。区分、一般行政職、 大学卒、経験年数10年、26万3876円、15年、308,832円、20年、343,421円、高校卒、10年、242,367円、15年、251,500円、20年、311,500円、5、時間外勤務手当、期末勤勉手当の支給状況。区分、時間外勤務手当、令和5年度、内容、一人当たり年額318,340円、水道、下水道部門の職員を除く、期末勤勉手当、令和7年1月1日現在、年間 4.50 ヶ月分。期末勤勉手当とは、民間企業における賞与、ボーナスに相当し、毎年6月と12月に支給されます。6、初任給の状況。令和6年4月1日現在。区分、一般行政職、大学卒、日立市、196,200円。茨城県、202,400円。国、220,000円。高校卒、日立市、179,000円。茨城県、179,000円。国、188,000円。7、特別職の給料等の状況。令和7年1月1日現在。区分、給料、市長、月額957,900円。副市長、828,000円。期末手当、いずれも年間 3.40 ヶ月分。報酬、議長、月額615,000円、副議長、550,000円、議員、510,000円、期末手当、いずれも年間 3.40 ヶ月分。8、職員数の状況。各年4月1日現在。部門、職員数、令和6年、令和5年、増減の順に読みます。一般行政、906人、910人、マイナス4人。教育、117人、122人、マイナス5人。消防、289人、283人、プラス6人。公営企業等会計、水道、61人、63人、マイナス2人。下水道、32人、32人、0人。その他の特別会計、44人、44人、0人、合計1449人、1454人、マイナス5人。職員数には、常勤の再任用職員を含みます。教育部門の職員数は、教育委員会事務局、及び教育施設に勤務する職員、小中学校の教員を除くの人数です。市職員の適正な定員管理に努めます。多くの自治体では地方創生事業への取り組みが本格化する中、限られた財源の中で 人口減少、少子高齢化、環境問題などの広範な行政課題に迅速かつ的確に対応していくことが求められています。そのため、市ではより効率的な組織体制、人員配置の確立に向けて、職員の適正な定員管理に努めています。なお、他の地方公共団体との比較の目安となる一般行政部門の職員数と市民数の割合で見ると、日立市は職員1人当たり市民185人です。県内32市の平均は181人。問い合わせ、人事課、内線286、ファックス22-7170。3月1日から8日は、女性の健康週間。女性の健康を支える地域・社会の役割、誰一人取り残さない健康づくりの実現に向けて、市ホームページの QR があります。疲れやすい、汗をかきやすい、イライラする。その症状、もしかしたら更年期かも。更年期は誰もが迎える時期であり、これまでと違った変化が体や心に現れます。更年期について正しく知り、上手に過ごしましょう。更年期の特徴。最近では男性の更年期も話題になっています。発症しやすい年齢期間と原因。女性、おおよそ45歳から55歳。女性ホルモンの減少。男性、40歳以降、長期に症状が続く。男性ホルモンの減少。主な症状。生活習慣病にかかりやすくなる。肩こり、腰痛、背中の痛み。疲労感、疲れやすい。イライラ、不安、不眠、気分の落ち込み、のぼせ、ほてり、発汗など、症状が重く、日常生活に支障をきたす状態を、更年期障害と言います。更年期をうまく乗り切るために、1、趣味を持つ。2、体を動かす。3、十分な睡眠。4、バランスの良い食事。5、検診を受ける。症状が辛いときは、治療を受けることで改善につながります。かかりつけ医に相談するか、婦人科、女性、泌尿器科、男性を早めに受診しましょう。詳しくは、市ホームページをご覧ください。QR があります。問い合わせ、健康づくり推進課。電話、21-3300。ストップ、消費者トラブル。2時間後に電話が使えない。個人情報を聞き出す不審な電話にご注意を。自動音声や実在の事業者名で電話が使えなくなるなどと言って慌てさせ、個人情報を引き出そうとする詐欺の予兆電話が発生しています。決して応じることがないようご注意ください。トラブル事例。2時間後にこの電話が使えなくなる。オペレーターと話す方は1番を押すように。という自動音声の電話がかかってきた。1番を押すと、オペレーターにつながったため、内容を確認してもらおうと、住所、氏名、生年月日を伝えた。相手に、どこからの電話であるかを確認するため、会社名や電話番号を尋ねたが、 NTT カスタマーセンターとしか言わず、その後、間違いでしたと言って一方的に電話を切られた。2時間後に電話を使えないは嘘。総務省や NTT 東日本から電話を停止することを自動音声ガイダンスや SMS を使って連絡することは絶対にありません。このような電話は金銭を要求してくる偽電話詐欺に発展します。犯人からの電話を直接受けないよう、いつも留守番電話に設定しておくことが効果的です。個人情報は絶対に伝えない。非通知や知らない番号からの電話は不審な電話の恐れがありますので、普段から慎重な対応を心がけましょう。電話の中で個人情報を聞き出そうとしているため、個人情報は絶対に伝えないでください。自動音声ガイダンスが流れた場合には、最後まで聞かずに電話をすぐ切ることも大切です。問い合わせ、消費生活センター、電話 26-0069、月曜から土曜日、午前9時から午後5時、土曜日は午後4時まで。
フォトニュース、ものづくりの技術を競う、市内事業所の選手が、昨日五輪全国大会で活躍。1月31日、技能五輪全国大会で金賞、銀賞を獲得した選手たちが市役所を訪れ、市長に結果を報告しました。写真。技能五輪全国大会は、時代を担う青年技能者が技の日本一を競い合う大会で、全41職種の競技に、976人が参加。工場電気設備部門で金賞に輝いた渡部聖雅さんは、技能五輪で培った技術や考え方を今後の仕事に生かして社会に貢献していきたい、と力強く話しました。市内事業所の受賞者、成績、受賞者、種目、所属の順に読みます。金賞、渡部聖雅、工場電気設備、日立製作所。銀賞、田中周期、工場電気設備、武田すばる、構造物鉄工、寺門相馬、電気溶接、いずれも日立製作所。関東省、三尾健人、本市出身、プラスチック金型、日立グローバルライフソリューションズ、小久保優馬、機械製図、矢田部俊宗、構造物鉄工、佐藤龍、電気溶接、いずれも日立製作所、写真が4枚あります。いずれも大会競技中の様子です。1枚目、渡部聖雅選手。2枚目、田中周期選手。3枚目、武田すばる選手。4枚目、寺門相馬選手。写真終わり。官民連携で環境問題を考える。坂本東小学校で出前教室を実施。1月22日、坂本東小でゴミの減量化、資源化に関する出前教室を実施しました。写真。市と日和サービスが連携して取り組んだもので、この日は小学5年生55人。を対象に市のリサイクル事業の紹介や使用済み小型家電の分解作業体験などを行い、ゴミの減量化、 資源化への学びを深める機会となりました。出前教室に参加した児童からは、貴重な体験ができた、分別してリサイクルにつなげたい、などの感想が寄せられました。地元の水産物をよりおいしく、県水産製品品評会で市内事業者が受賞。1月27日、県水産製品品評会で各賞を受賞した市内事業者が市役所を訪れ、市長に報告しました。写真。報告を受けた小川市長は、受賞は皆さんの励みになり、消費者への信頼にもつながる。その努力に感謝と敬意を表したい。と、受賞者への賛辞を送りました。賞、事業者、商品の順に読みます。水産庁長官賞、渡助商店、天日干し、しらす、全国水産加工業協同組合連合会長賞、小松水産、おにぎりブレンド、県農林水産部長賞、飛び館水産、あんこう肝汁うどん、公園などの環境整備のために、明治安田生命保険が市に寄付。1月21日、明治安田生命保険相互会社から、市内の公園などの環境整備の推進を目的とした、42万3400円の寄付を受け、小川市長から感謝状を贈呈しました。写真。同社、水戸支社長の中平康弘さんは、自治体が抱えている社会課題の解決に役立ててほしい。地域貢献につながればと嬉しい。と、寄付についての思いを語りました。寄付金は、市内公園ボランティア団体に貸し出しする仮払い機の整備に使用する予定です。ご当地グルメの開発に尽力。新茨城飯出店事業者に感謝状。1月21日、昨年10月に行われた新茨城飯総選挙2024に出店した三鷹の多田野孝之さんと歌手歌手の高橋玲子さんに小川市長が感謝状を贈呈しました。写真。二人は総選挙に向けた新たなご当地グルメの開発に尽力。一般料理部門では多田野さんの商品、日立ブランドあんかけ飯が見事準グランプリに輝きました。多田野さんは大会を終え、メディア掲載や出店依頼が増えるなど反響が大きかったと喜びを語りました。人命救助に貢献、消防活動協力者へ感謝状を贈呈。1月26日、消防本部は人命救助活動に協力した大内隆人さんに感謝状を贈呈しました。写真。大内さんは12月18日に久慈漁港内で海面で助けを求めている人を発見。迅速な通報と消防、警察が現場に到着するまでの間、声かけ、監視を行い、人命救助に貢献しました。大内さんは毎日の生活の中で少しでも違和感を覚えたときには見過ごすことなく確認することが大切だと改めて感じたと話しました。貴重な文化財を保護するために文化財防火デーに合わせ訓練を実施。1月27日、神根神社で日立風流物を火災などから守るための訓練が行われました。写真。 この訓練は、毎年1月26日が文化財防火デーと定められていることから実施されたもので、火災が発生した想定での通報や消火訓練、保管状況の確認などが行われました。訓練に参加したゴンネギの大津まどかさんは、訓練を通じ、体が自然と動くようになることが大事だと感じた、と話しました。文化財防火デーは、昭和24年1月26日に、法隆寺金堂壁画が焼損したことに基づき制定。2月は省エネルギー月間、街頭キャンペーンを実施。1月30日、日立駅で、2月の省エネルギー月間に合わせた街頭キャンペーンが実施されました。写真。この日は環境をつくる日立市民会議メンバーや茨城県地球温暖化防止活動推進員、日立日光 JRC 部、チームのりこ、明秀日立港ボランティアサークルなど総勢32人が参加。駅の利用者に対し、啓発品を配りながら、省エネにご協力ください、などと呼びかけていました。市ホームページでは、身近にできる取り組みを紹介しています。QR があります。障害現役、日立給油クラブ古希が全国大会準優勝。1月29日、全日本、古希軟式野球大会昨年10月開催に出場した日立給油クラブ古希の選手が市役所を訪れ市長に結果を報告しました。写真。大会では並み居る強豪を倒し見事決勝に進出。決勝では約4時間に及ぶ激闘の末14対15で惜しくも敗れましたが、チーム過去最高成績となる準優勝に輝きました。監督の杉森義雄さんは、今年は茨城で全国大会が開催されるので、必ず優勝できるよう練習していきたい、と意気込みを語りました。
日立へに寄り道してみない？シリーズ、ボリューム26。日立駅前のにぎわいを牽引する日立絵には、魅力的な店舗がたくさん。各店舗の情報やおすすめ商品などを順番にご紹介します。問い合わせ、商工振興課、内線775。1階、フラワー L。写真が3枚あります。1枚目、花瓶が不要で気軽に飾れるアレンジメントは贈り物に人気です。2枚目、たくさんの花とお店の様子です。日立への入り口すぐにお店があります。お気軽にお立ち寄りください。3枚目、記念に残したり、お世話が苦手な方へおすすめのプリザーブドフラワーも多数揃えています。写真終わり。暮らしに花を添えるお手伝いをします。フラワーエルはご自宅に飾りやすい小さめのブーケやお庭を彩る花苗、発表会などのギフトにおすすめのフラワーアレンジメントなど様々な種類の花をリーズナブルな価格でご提供しています。大切な日を花で彩りませんか？お客様からご希望の色味や雰囲気などをお伺いし、オリジナルのアレンジメントを作ることもできます。日立への入り口すぐにお店があるので、気軽にご覧いただき、気になることがありましたらご相談ください。フラワーエル小田部さん、写真。 ところ、日立へ一回、営業時間、10時から20時、定休日、1月1日、問い合わせ、電話、21-1765。シリーズ、街の恋タッチ、加盟スポット紹介、ボリューム4。街を楽しむコミュニティ通貨アプリ、街のコインタッチ。本シリーズでは、タッチを使った体験をできる市内の加盟スポットを順番にご紹介します。タッチの詳細はこちら、市ホームページの QR があります。問い合わせ、コミュニティ推進課、内線536。シーバーズカフェ、リゾート地のような非日常の空間でお食事ができるお店をコンセプトにしているカフェです。写真、全面ガラス張りのため、太平洋を眺めながらお食事を楽しめます。ところ、朝日町 1-3-20、電話 26-0187、店舗情報はこちら、QR があります。こんな体験できます。81タッチで、町のパンケーキ、写真を注文できます。商品代別途。町のコイン限定。ぜひ、お召し上がりください。シーバーズカフェ、力武さん、写真。ドトールコーヒーショップ、日立店。美味しいコーヒーを楽しんでいただくために、厳選した木豆を使用し、いつでも引き立て、入れたての状態で提供しています。ところ、幸町 1-15-4、1階、電話 22-2733、店舗情報はこちら、QR があります。こんな体験できます。100タッチでドリンクのサイズを R から L にアップ。日立店本店のみ L サイズのあるドリンクが対象です。写真が3枚あります。1枚目、店舗の外観。2枚目、2月20日から桜ドリンク発売。3枚目、自家製コーヒーゼリーもおすすめです。ドトールコーヒーショップ日立店3人の店員さんです。写真終わり。
私の学校自慢。日立市の小中学校には学校独自の魅力や特徴が数多くあります。今回は久慈中学校の生徒が自分の学校の魅力や特徴をご紹介します。久慈中学校の伝統、黒潮太鼓。久慈中学校2年、沼田ひなのさん、写真。私の通う久慈中学校は、創立77年の長い歴史を持つ学校です。勉学や部活動はもちろん、学校行事や地域のイベントにも一生懸命な生徒がたくさんいる自慢の学校です。黒潮タイムと呼ばれる時間では、複数のコースから自分の興味のあるものを選んで学ぶことができます。この活動では、毎年行われる日立秋祭りや文化祭での発表に向け、全校生徒が一緒に活動しています。その中の一つ、黒潮太鼓は私たちの親の代から続いているものだそうです。現在でも先輩から後輩へと受け継がれており、困っている後輩に対して先輩方が丁寧に教えている様子がよく見られています。練習では外部指導の先生の協力を得ながら腕の伸ばし方や太鼓の叩き方を指導していただきました。 そのおかげで本番では最高のパフォーマンスをすることができたと思います。黒潮タイムを通して得る経験は貴重なもので、久慈中の魅力の一つなので、これからも続いてほしいです。来年度から久慈中学校は坂本中学校と統合し、新しくなりますが、名前や形が変わっても、伝統を大切にし、受け継いでいきたいと思っています。写真があります。黒潮太鼓の様子。写真終わり。日立シビックセンター、日立市民会館、多賀市民会館の催し。A、初めてのプラネタリウム。日時、3月3日月曜日。午前11時から11時30分。場所、天球劇場。対象、乳幼児とその保護者。内容、0歳から入場できます。親子で一緒にプラネタリウムをお楽しみください。料金、天球劇場入館料。幼児、無料。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、電話 24-7731、ファックス 24-7975。 B、 日立子ども芸術祭、日時3月8日土曜日、午前10時から午後3時、場所日立シビックセンター音楽ホール、アトリウム、フリースペース、ギャラリー、会議室。内容、日立市文化少年団と日立市内で文化活動に取り組む子どもたちによるステージ発表や親子で楽しめる体験、展示コーナーなど。問い合わせ、日立シビックセンター交流事業課、電話 24-7711、ファックス 24-7970。 C、 日立街角小劇場第64弾県北地区高等学校演劇祭第13回春季フェスティバル、日時3月22日土曜日、23日日曜日、確日午前10時開演。場所、多賀市民会館ホール。内容、高校生ののびのびとした演技をぜひご覧ください。問い合わせ、多賀市民会館、電話 34-1727、 ファックス 36-6369。 D、 日立市少年少女合唱団定期演奏会アイアイコンサート、日時3月23日日曜日、午後1時30分開演。場所、日立市民会館ホール。内容、小学2年生から高校2年生までの団員20人が1年間の成果を発表します。問い合わせ、日立市民会館、電話 22-6481、 ファックス 22-6633。 募集、第30回記念レッツブラスインパティオ演奏参加者。開催30回目を記念し、光ウィンドウオーケストラをゲストに迎えます。全日本吹奏楽コンクール金賞受賞歴多数の当楽団と一緒に演奏を楽しむ方を募集します。詳しくは、日立シビックセンターホームページをご覧ください。時、5月5日祝日、午後1時30分開演。ところ、新都市広場。雨天時は音楽ホール。対象、吹奏楽経験者。 定員200人、料金500円。申し込み、3月1日土曜日の午前10時から、日立シビックセンターホームページから申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンターホール事業課。電話、24-7755。ファックス、24-7979。科学館、天球劇場の臨時休館。3月11日火曜日から14日金曜日。その他イベント情報は、右の QR からご確認を。
情報広場。防災行政無線。放送内容を電話 22-6131 で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。町のコイン。日立のコインはタッチ。コミュニティ通貨アプリ町のコインでタッチを貯めてお金で買えない特別な体験に使おう。15ページ上部に QR があります。市ホームページをチェック。日立市公式地域情報アプリ、日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。16ページ上部に iPhone と Android の QR があります。インストールはこの QR から。日立司法電子版。司法のバックナンバーや音声版などを掲載しています。17ページ上部に QR があります。日立市インターネット放送局。行政放送番組や市政情報をお伝えするアニメーション動画などを視聴できます。17ページ上部に QR があります。日立市公式 SNS、日立の情報発信中。18ページ上部に LINE、Facebook、X、旧 Twitter、Instagram、YouTube の QR があります。
お知らせ。日立市議会、令和7年第1回定例会。時、内容の順に読みます。3月5日水曜日、本会議、開会、施政方針、予算案、対抗説明、議案説明。6日木曜日、議会運営委員会。10日月曜日、本会議、会派代表質問。11日火曜日、本会議、一般質問、議会運営委員会。12日水曜日、本会議、一般質問、議案質疑、委員会付託。14日金曜日、17日月曜日、18日火曜日、常任委員会。総務、産業、教育、福祉、環境、建設。19日水曜日、21日金曜日、特別委員会。24日月曜日、議会運営委員会。25日火曜日、本会議、各委員長報告、評決、閉会。本会議、原則午前10時、25日は午後1時、開会。傍聴、7会議場傍聴席入り口で先着順に受付。傍聴席は65席、うち 親子席3席、車椅子席2席、議会中継、本会議の開会日、会派代表質問、一般質問、閉会日の様子をケーブルテレビ J-WAY、FM 日立、市議会ホームページで中継します。QR があります。委員会、委員会の開催時間などは問い合わせてください。問い合わせ、議会事務局、内線373。就労に関するオンライン相談。就労に関する相談にオンラインで応じます。相談には、ズームを使用します。申し込み、事前にメールか電話で、雇用労働対策室雇用センター多賀、メール、koyo@city.hitachi.lg.jp、電話、35-1510 へ。詳しくは、市ホームページをご覧ください。QR があります。茨城マリッジサポーターによる結婚相談会。日時、3月16日、日曜日。午前10時、11時、午後1時、2時から。場所、日立江別館3階会議室。対象、結婚を希望される方や親。申し込み、3月14日金曜日までに当日来られる方の住所、氏名、電話番号、生年月日、属柄、本人か親。希望時間をメールで、茨城マリッジサポーター、県北地域活動協議会。メール、ibarakimarisapo.kenpoku1@gmail.com 電話090-8894-0544正午から午後2時へ。3月の出張刃物研ぎ。時、ところの順に読みます。3日月曜日、中央駅前公園隣。4日火曜日、豊浦交流センター。6日木曜日、仲良し児童公園隣、愛田町。7日金曜日、市営都市団地集会所、田尻町。10日月曜日、神谷中央児童公園隣。11日火曜日、宮田交流センター。13日木曜日、弁天池児童公園隣。14日金曜日、朝日児童公園隣。17日月曜日、湯名湖交流センター。18日火曜日、国部町集会所。19日水曜日、花山第三児童公園隣。21日金曜日、花輪前児童公園隣、森山町。24日月曜日、水木交流センター。25日火曜日、南高野第二児童公園隣。27日木曜日、久慈交流センター。28日金曜日、久慈川日立南交流センター。時間、午前9時から午後3時。受付は午後2時30分まで。料金、包丁、鎌など、420円から。問い合わせ、日立市シルバー人材センター。電話 33-5586。コンビニで住民票などの証明書がお得に取れます。QR があります。コンビニなどに設置されているコピー機で住民票などの証明書が取れます。 メリット、市役所が閉まっていても大丈夫。利用時間は午前6時30分から午後11時まで。市役所窓口よりも最大100円お得。取得できる証明書、交付手数料、コンビニ、窓口の順に読みます。住民票、印鑑登録証明書、150円、200円、戸籍全部、個人事項証明書、350円、450円、戸籍の不評、150円、200円、課税証明書、納税証明書、250円、300円。利用できる方、利用者証明電子証明書、数字4桁の暗証番号が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方、日立駅前出張所でも証明書が取れます。10時30分から13時、14時から19時、問い合わせ、市民課、内線503。転出届の手続きはオンラインでできます。電子証明書、利用者証明用、署名用が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、日立市から国内の他市区町村へ転出する場合の届け出をマイナポータル、ウェブサイト、からオンラインにより提出できます。届出期間、転出予定日の30日前からお引越し後10日まで。市役所窓口への来庁は原則不要です。マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途転入先市区町村の窓口で転入届などの手続きが必要です。詳しくは右の QR をご覧ください。問い合わせ、市民課、内線574。令和6年度、住民税非課税世帯の方に給付金を支給します。対象、令和6年12月13日時点で市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯の世帯主。内容、1世帯につき3万円。子供加算は18歳まで。平成18年4月2日以降生まれの児童1人につき2万円を加算。令和6年12月14日以降に生まれた子がいる世帯は申請が必要ですので、問い合わせてください。申し込み、2月下旬以降に対象者に送付される通知か、市ホームページを確認ください。QR があります。問い合わせ、市物価高騰対応支援給付金コールセンター。電話 050-3354-0180。久慈川菜の花畑では、摘み菜の時期を迎えています。久慈川菜の花畑では、自由に菜の花の摘み菜ができます。料理にも利用できますので、ぜひ体験してみませんか。摘み菜に使う道具、ハサミなどは持参してください。日時、3月中旬頃まで。問い合わせ、久慈川菜の花エコネットワーク推進会、資源循環推進課内、内線547、60歳以上の国民年金任意加入制度、同齢基礎年金を受け取るためには、60歳までに国民年金保険料を10年以上納付する必要があります。納付期間が10年に満たず、受給できない場合や未納期間などがあり、年金を満額受給できない場合は、任意加入の手続きを行うことで、原則60歳から 65歳の間も保険料を納付することができ、老齢年金を受給増額できます。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ国民健康保険課内線206日立年金事務所電話24-2194善意のご奉仕継承略次の方からご奉仕をいただきました。ありがとうございました。教育関係株式会社ファイン春の全国火災予防運動全国統一防火標語守りたい未来があるから火の用心期間3月1日土曜日から7日金曜日詳しくはこちら QR があります。住宅防火命を守る10のポイント4つの習慣寝タバコは絶対しない、させない。ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。コンロを使うときは火のそばを離れない。コンセントのホコリを取り除き、不要なプラグは抜く。6つの対策。ストーブやコンロなどは安全装置のついた機器を使用する。住宅用火災警報器を設置、定期点検、10年を目安に交換する。部屋を整理整頓し、寝具、衣類、カーテンは防炎品を使用する。消火器などを設置し、使い方を確認しておく。お年寄りや体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。防火防災訓練の参加や地域ぐるみの防火対策を行う。問い合わせ予防課電話 24-0119 令和6年中の火災救急件数火災の発生件数火災の種類火災件数建物火災令和6年29件令和5年23件、6件、増。車両火災、令和6年、6件、令和5年、10件、4件、減。その他、令和6年、9件、令和5年、11件、2件、減。合計、令和6年、44件。令和5年、44件、増減なし。建物火災の件数と火災による負傷者数が増加しています。火の取り扱いには十分注意し、住宅用火災警報器の設置など、住宅防火対策にご協力ください。主な出火原因、電気関係、放火、疑いを含む、コンロなど火災による死傷者数死者令和6年3人令和5年3人増減なし負傷者令和6年13人令和5年2人11人増救急出場件数区分救急出場件数令和6年、1万410件。令和5年、1万772件。362件、減。医療機関への搬送人数。令和6年、9340人。令和5年、9700人。360人、減。救急出場件数は減少しておりますが、引き続き救急車の適正な利用にご協力ください。救急出場事故種別急病令和6年7312件令和5年7679件 367件、現。一般不詳、令和6年、1475件。令和5年、1413件。62件、増。交通事故、令和6年、445件。令和5年、433件。12件、増。問い合わせ、警防課、予防課。電話 24-0119。
催し。シネマサンライズ上映作品。上映中、ブルースの魂、写真。2月21日金曜日から3月13日木曜日、室井慎治、生き続けるもの。問い合わせ、シネマサンライズ、シーマークスクエア内、電話 32-5805。 3月の日立シネマ。日時、3月2日日曜日、16日日曜日、午前10時からと午後2時から、各回先着30人、場所、日立シビックセンター地下1階、視聴覚センター映像セミナー室。上映作品、映画、ローマの休日。1953年、118分。問い合わせ、視聴覚センター、電話 24-5055。ブックパーティー。日時、3月8日土曜日、午前10時から午後0時30分。場所、南部図書館創作室。内容、読んだ本をお互いに紹介し合い、新しい本と出会う交流の場です。問い合わせ、南部図書館。電話、29-1125。図書館に桜作展。そうだ、図書館に桜を見に行こう。各館ごとに桜に関する展示と本の貸し出しを行います。日時、3月8日土曜日から4月6日日曜日。南部図書館は3月12日水曜日から。場所、記念図書館、多賀図書館、中央図書館、南部図書館。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714。 記念図書館の展示、2024年の写真があります。バドミントンを使用。日時、3月11日火曜日、25日火曜日。確実午後7時から9時。場所、池の川桜アリーナ。対象、中学生以上、先着16人。内容、みんなで楽しくバドミントンをしませんか？一人でも参加できます。ラケット貸し出しか。参加料1000円、中学生500円。どちらも保険料込み。申し込み、2月27日木曜日の正午から直接か電話で池の川桜アリーナ 35-0767 へ。3月の元気カフェのイベント。時、内容の順に読みます。助川市役所庁舎南隣、電話050-5528-5138。 1. 12日水曜日、13時30分から14時30分、健康体操。 2. 19日水曜日、13時30分から14時30分、看護師による健康相談。 3. 26日水曜日、10時30分から12時、悠々コーナー、元気に体操。 4/27日木曜日13時30分から14時30分心にハミングを思い出の歌ほか鮎川女性センター内電話 050-8012-4182 5/12日水曜日13時30分から14時30分高齢者の健康相談6/21日金曜日13時30分から14時ゆるゆる健康体操7/25日火曜日13時30分から14時ハーモニカコンサート久慈浜老人福祉センター吹上荘内電話 050-8012-4183 8/3日月曜日10時から15時40分ひな祭りにようこそお食事の方に甘酒プレゼント9/4日火曜日10時30分から11時40分味噌作り材料費3000円先着10人要事前申し込み10/11日火曜日13時から15時30分オリジナル折り紙講座春のお花作り材料費200円先着10人要事前申し込み憩いの広場元気カフェ弁天電話 22-5570 11/3日月曜日11時から14時ひな祭り茶会参加費500円先着20人要事前申し込み12/5日水曜日10時から12時折り紙趣味の会参加費100円13/19日水曜日10時から12時編み物趣味の会参加費100円14/26日水曜日10時から12時ハンドケア趣味の会参加費100円15/12日水曜日21日金曜日10時から12時タオル帽子作り16/21日金曜日13時30分から15時わわわコーナーみんなでおしゃべり吉田忠音楽記念館みんなで歌おう歌声喫茶日時3月12日水曜日午後1時30分開演場所吉田忠音楽記念館5階展望カフェ内容職員による生演奏で季節の歌童謡唱歌歌謡曲吉田メロディーなどを歌います。参加料500円、ドリンクバー代。申し込み、3月3日月曜日の午前10時から電話で、吉田忠音楽記念館 21-1125 へ。先着50人、1人1回、2人分まで。ビッグバンドコンサート。日時3月20日祝日午後2時から4時場所日立市民会館内容スタンダードジャズ、ラテン、映画音楽などをビッグバンドの演奏で出演ウィンドマシーンオーケストラ演奏曲イソシギ A 列車で行こうほか料金500円全席自由。申し込み。チケットは2月23日祝日から日立シビックセンター、多賀市民会館、悠々縦横 J ホールで、 3月8日土曜日から日立市民会館で発売。問い合わせ、ウィンドマシンオーケストラ、江口、電話 21-4035。図書館でボードゲームを楽しもう。日時、3月22日土曜日、午後1時30分から4時。場所、南部図書館創作室。内容、みんなで楽しめる国内外30種類以上のボードゲームを楽しみませんか？先着25人。申し込み、3月3日月曜日の午前9時30分から直接か電話で南部図書館 29-1125 へ。3月の日立オレンジカフェ。日時、3月27日木曜日、午後2時から3時30分。場所、大三河交流センター。対象、物忘れが心配な方や家族など、定員10人程度。内容、体操、脳トレ、レクリエーションなど。参加料無料。内容により自己負担あり。申し込み、3月26日水曜日までに電話で地域包括支援センター生花園 33-7119 へ。その他、会場とご自宅間のタクシー費用の助成を行っています。要件あり、問い合わせてください。講座、認知症サポーター養成講座。日時、3月20日祝日、午前10時から11時30分。場所、地域包括支援センター金沢弁天園。対象、市内に在住か通勤通学している方。定員15人。内容、認知症の基礎知識、接し方など、認知症サポーターの役割。申し込み、3月18日火曜日までに電話で、地域包括支援センター金沢弁天園 33-7424 へ。茨城キリスト教大学2025年度前期公開講座。日時、5月13日火曜日から7月11日金曜日。開講日、開講回数、開講時間は講座によって異なります。場所、茨城キリスト教大学。内容、語学、カルチャー、心理、健康など、本学の特徴を生かした11講座を開講します。参加料、講座によって異なります。65歳以上の方は受講料が半額になります。申し込み、3月5日水曜日から26日水曜日までに、下の QR から申し込みを。問い合わせ、茨城キリスト教大学地域国際交流センター。電話 52-3215。募集、日立桜祭りボランティアスタッフ。日時、4月5日土曜日、6日日曜日、正午から午後6時。時間単位での活動か。対象、次の要件をすべて満たせる方。ボランティア活動に関心があり、募集趣旨に賛同し、活動ができる高校生以上の方。未成年は保護者の同意が必要です。屋外での立ち仕事が活動の主体となるため、健康的で活動的な方。募集人数、確実25人程度。内容、会場内のゴミ回収、分別作業と、 会場整理などの運営サポート。申し込み、3月14日金曜日までに、市ホームページ下の QR からか、参加申し込み書、観光物産課にあるほか、市ホームページからダウンロードできます。を、直接かメール、ファックスで、日立桜祭り実行委員会、観光物産課内。メール、kanko@city.hitachi.lg.jp ファックス 24-1713 内線 482A リンゴ農家を目指そう。令和7年度中里フルーツ塾塾生を募集。日立中里フルーツ街道の果樹農家で果樹栽培の技術やノウハウを学ぶ中里フルーツ塾の塾生を募集します。令和7年度はリンゴ農家を目指す方の募集となります。受講期間、4月から来年3月、1年間。活動場所、下深尾木町。料金、無料。作業着、手袋、長靴など、実習に必要なものは自己負担。QR があります。詳しくはこちら。応募要件。次の要件をすべて満たせる方。募集人数、若干名、選考により決定。日立中里フルーツ街道で特産果樹農家、特産果樹園の継承者、になる意思がある方。研修終了後に生産部会に入会する意思がある方。おおむね60歳未満の方。市内か周辺市町村に在住し、中里地区の果樹園へ通園が可能な方。申し込み、2月20日木曜日から3月6日木曜日までに、受講申し込み書、農林水産課と市ホームページにあります。を直接か郵送、メールで、農林水産課、メール、norin1@city.hitachi.lg.jp 内線403へ、日立建設高等職業訓練校の生徒、建築大工を養成する訓練校です。内容、訓練期間3年間、毎週土曜日の午前9時から午後4時、修了時技能検定2級の学科試験が免除になり、2級の資格取得を目指します。1級は追跡フォローします。申し込み、3月25日火曜日までに、日立建設高等職業訓練校、電話 21-0711 へ、日立ヤングリーダーズクラブ高校生メンバー募集。日立ヤングリーダーズクラブは、地域コミュニティのサポートやイベントの実施、県内外の高校生との交流など、幅広く活動している高校生によるボランティア団体です。人の役に立ちたい、子供が好き、そんな高校生を募集中。ポスターの写真があります。活動場所、日立シビックセンターなど、料金1000円、年会費、対象、市内に在住か通学している高校生。申し込み、右の QR からか電話で、女性若者支援課、26-0315 へ。会員募集説明会、時、3月16日日曜日、午前10時30分から11時30分。ところ、 日立シビックセンター6階集会室。説明会に参加しなくても加入できます。詳しくは右の QR をご覧ください。動物園パンフレット広告掲出希望者募集。名称、日立市かみね動物園パンフレット。企画、A4 三つ折り。発行部数3万部。3月発行予定約半年分。配布範囲、主に動物園入り口で配布。大きさ、縦48ミリ ×横87ミリ。枠数、2枠、先着順。色数、4色刷りフルカラー。広告掲載料、1枠につき4万2000円、税抜き。申し込み、2月28日金曜日から3月10日月曜日までに、右の QR から申し込みを。問い合わせ、かみね動物園電話 22-5586。四方日立へのご意見、ご感想をお寄せください。より良い四方づくりのため、四方日立を読んでのご意見、ご感想を募集しています。今後の広報誌作りの参考にしますので、申し込みフォーム右の QR から皆さんのご意見などをぜひお寄せください。いただいたご意見などに対する個別の回答はいたしません。問い合わせ、広報戦略課、内線509。
健康。市民公開講座、認知症の治療とケア。日時、3月8日土曜日、午後1時から2時30分。場所、日立総合病院、1号棟5階、AB 会議室。講師、今井光文さん。日立総合病院、心の診療科医師。先着100人程度。問い合わせ、日立総合病院地域医療連携室。電話 23-8343。 歯科医師による歯科相談会。日時、3月13日木曜日。午前9時40分、10時、10時20分、10時40分、11時、11時20分から。場所、保健センター3階。内容、歯科医師がお口に関する相談を受け付けます。申し込み、2月25日木曜日から、電話で健康づくり推進課 21-3300。骨粗しょう症予防教室。日時、3月19日水曜日、午後0時30分から2時、受付は正午から。場所、保健センター2階。内容、骨折しにくい丈夫な骨を作るために、骨粗しょう症の予防について正しい知識を学びます。講師、島崎直也さん。島崎病院院長。定員70人。申し込み、3月14日金曜日の午後5時までに、市ホームページ下の QR からか、電話で健康づくり推進課 21-3300 へ。詳しくは市ホームページをご覧ください。
日立の子育て。日立理科クラブのイベント。1、レーシングカー教室。日時、3月2日日曜日、午前9時から正午。内容、レーシングカーを製作して大会に参加しよう。参加料、 500円、定員10人。2、日立レーシングカー大会。日時、3月9日日曜日、午前9時から正午。参加料200円。定員30人。場所、1、2とも、日立製作所日立体育館、大瀬町。対象、1、2とも、小学生以上。申し込み、1は2月28日金曜日までに、2は3月7日金曜日までに、下の QR からか電話で、日立理科クラブ 24-3104 へ。その他、1のレーシング教室で制作したレーシングカーでの参加も可能です。3月の子育て支援センターの講座。施設、時、内容、講師の順に読みます。大久保、電話、33-1125、3月4日火曜日、栄養に関する講座、健康づくり推進課、宮田、22-5592、3月6日木曜日、子育てに関するお話し会、子ども発達相談センター相談員、花山、36-0526、3月11日火曜日、かかりやすい病気の予防と対応、健康づくり推進課、時間、いずれも午前10時から11時、申し込み、事前に電話で各子育て支援センターへ。3月のキラリンタイム、クルリン人形を作ろう。日時、3月11日火曜日、午前10時30分から正午。場所、子どもすくすくセンター。対象、子育て中の方、定員10人、多い時は抽選、無料託児あり。内容、くるりとひっくり返すと違う人形になるマイ人形を作ります。講師、松本晴美さん、日立人形劇団パッペ代表。持ち物、50センチ×50センチの布を2枚。ない場合は応相談。申し込み、3月3日月曜日までに、直接か電話で、子どもすくすくセンター 23-5522 へ。南部子どもの広場、ベビーマッサージ。日時、3月13日木曜日、午前10時30分から正午。場所、南部図書館。対象、1歳未満の子どもと保護者、先着8組。内容、オイルを使ってベビーマッサージを行います。講師、小山さとみさん。ベビーマッサージセラピスト。持ち物、大判のバスタオル、防水シーツ、レジャーシートでもか。飲み物。申し込み、3月4日火曜日の午前9時30分から、下の QR から申し込みを。問い合わせ、日立市社会福祉協議会。電話、87-7222。水野スポーツ塾。日時、3月15日土曜日。1、午前10時から11時30分。2、午後1時から2時30分。場所、久慈サンピア日立スポーツセンター。対象、1は、年中年長、定員20人。2は、小学1年生から3年生。 定員30人。内容、飛び箱マット運動を行い、子どもたちの苦手を克服します。持ち物、室内用シューズ、タオル、飲み物、動きやすい服装で。参加料1500円、障害保険料込み。申し込み、2月27日木曜日から、下の QR からか、日立市スポーツ協会ホームページから申し込みを。問い合わせ、池の川さくらアリーナ、電話 35-0767。 親子で火起こし体験。日時、3月16日日曜日、午前9時30分から正午、雨天中止。場所、上諏訪山荘。対象、市内に在住か通学している小学4年生から6年生と保護者。定員15組、多い時は抽選。必ず親子でご参加ください。内容、原始的な火起こし法の体験、スラックライン体験、パンポンなど。参加料、1人500円、保険料を含む。申し込み、3月2日日曜日までに、下の QR から申し込みを。問い合わせ、女性若者支援課、電話 26-0315。 4月のキッズシアター。日時、4月12日土曜日、26日土曜日。確実、午前10時から11時9分、午後2時から3時9分。各回30人。場所、日立シビックセンター地下1階、視聴覚センター映像セミナー室。内容、上映作品映画、すみっこ暮らし、継ぎはぎ工場の不思議な子。申し込み、3月7日金曜日の午前10時から電話で、視聴覚センター 24-5055 へ。イングリッシュキャンプ、リトルニュージーランドへ。日時、4月12日土曜日の午後3時から4月13日日曜日の午後1時まで。場所、大瀬青少年の家。対象、市内に在住か通学している小学4年生から中学2年生の女子。内容、姉妹都市のニュージーランドタウランガ市からガールスカウトが来し、1泊2日でネイティブの英語に触れながら楽しく交流しよう。参加料1万円、定員30人、多い時は抽選。申し込み、3月20日祝日までに下の QR から申し込みを。問い合わせ、ガールスカウト、倉森、電話 090-3200-3645。 一緒に遊ぼ、遊びを通して国際交流。日時、4月19日土曜日、午後3時から5時。場所、マーブルホール。対象、年中から小学5年生。内容、姉妹都市のニュージーランドタウランガ市の中高生と一緒に、簡単な英語を使ってゲームなどで楽しく交流しよう。参加料500円、定員50人、多い時は抽選。申し込み、3月20日祝日までに、下の QR から申し込みを。問い合わせ、ガールスカウト、倉森、電話 090-3200-3645。 ママと子供のためのハッピーボディケア。日時、 4月24日木曜日午前10時30分から11時30分。場所、ハイタッチランド晴れ子、子育てサポートエリア。対象、0歳から3歳の子どもと保護者。内容、親子でできるボディケアでリラックスしましょう。講師、カメリア・小野崎。参加料500円。先着15組。申し込み、3月13日木曜日から、下の QR から申し込みを。問い合わせ、ハイタッチランド晴れ子。電話、87-6040。3月1日土曜日から7日金曜日は、子ども予防接種週間です。子ども予防接種週間は、予防接種に対する関心を高め、予防接種率の向上を目指す週間です。特に、4月から入園・入学予定のお子さんの保護者の方は、母子健康手帳を確認の上、今年度中に必要な予防接種を済ませましょう。お子さんの予防接種について、詳しくは市ホームページをご覧になるか、健康づくり推進課に問い合わせてください。QR があります。日立母子手帳アプリをご存知ですか？予防接種のスケジュール管理に大変便利ですので、ぜひご利用ください。QR が2つあります。1つ目、Google Play。2つ目、App Store。写真があります。スマホ画面に、日立母子手帳アプリが表示されています。写真終わり。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300。日立少年少女発明クラブ、新クラブ員募集。活動日、原則毎月第2日曜日、午前9時30分から正午。場所、日立シビックセンター6階クラブ室ほか。対象、小学3年生から5年生。令和7年4月現在。基礎クラス20人。工作クラス6人。多い時は抽選。内容、紙工作から電子部品を使った製作まで。幅広くものづくりを行います。参加料、年額4000円。活動内容によって別途徴収あり。申し込み、2月20日木曜日から3月7日金曜日までに、下の QR から申し込みを。問い合わせ、日立少年少女発明クラブ、女性若者支援課内、電話 26-0315。 日立市スポーツ協会キッズスポーツ新規会員募集。クラブ名、対象、活動曜日、時間、料金の順に読みます。1、ラッコクラブ親子託児あり。令和3年4月2日から令和5年4月1日生まれ、水曜日、9時30分から10時40分、月額2000円。2、ミニキッズ、親子、託児あり。令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれ、金曜日、14時30分から15時40分。月額2000円。3、子供キッズ、子供のみ。平成31年4月2日から令和3年4月1日生まれ。火曜日、15時15分から16時25分。月額2000円。4、子供キッズ、子供のみ。 平成31年4月2日から令和3年4月1日生まれ、水曜日15時15分から16時25分、月額2000円。5、複合スポーツ、子供のみ。平成28年4月2日から平成31年4月1日生まれ、火曜日17時15分から18時45分、月額2500円、託児料金別途。6、複合スポーツ、子供のみ。平成28年4月2日から平成31年4月1日生まれ、水曜日17時15分から18時45分、月額2500円、託児料金別途。場所、池の川桜アリーナ。申し込み、3月2日日曜日の午前10時から、日立市スポーツ協会ホームページ、下の QR から申し込みを。問い合わせ、日立市スポーツ協会、電話 36-6661。 日立ふるさと文化少年団、団員募集。活動日、原則毎月第4土曜日か日曜日、午前9時から正午。場所、郷土博物館ほか。対象、市内に在住か通学している小学3年生から中学3年生。令和7年4月現在。定員40人。多い時は抽選。内容、日立の歴史や昔から伝えられてきたものに出会い、触れ合い、体験する少年団です。土器作り、火起こし体験、タコ作りなどを行います。参加料、年額7000円。交通費など別途徴収あり。申し込み、3月14日金曜日、筆着までに、住所、氏名、振り仮名、電話番号、学校名、新学年、生年月日、性別、保護者の氏名、振り仮名、入団して体験したいことを、はがきかメール、ファックスで、郷土博物館、郵便番号 317-0055、宮田町 5-2-22、メール、hakubutsu@citywhichi.lg.jp、 ファックス 23-3230、 電話 23-3231 へ。子育て情報誌の編集に参加しませんか？活動期間、4月から。対象、市内に在住か、通勤・通学している乳幼児の保護者。募集人数3人、選考。内容、子育て情報誌、すくすくプチの編集会議。平日昼間に月1回程度。取材など、謝礼あり。編集会議時は託児が利用できます。申し込み、3月5日水曜日までに、下の QR から申し込みを。問い合わせ、子育て支援課、内線338。子どもセンター相談日。対象、18歳までの子どもと保護者。申し込み不要。QR があります。総合相談、子育てに関する相談全般、オンライン相談も可。毎日、月曜から日曜日、9時から17時。教育相談員相談、 発達の遅れの心配、落ち着きがないなどの悩みを相談できます。3月4日火曜日、18日火曜日、10時から16時。保健師相談、発育や発達などの悩みを相談できます。3月12日水曜日、9時30分から11時30分。栄養士相談、離乳食、食事や栄養などの悩みを相談できます。3月26日水曜日、9時30分から11時30分。問い合わせ、子どもセンター、電話 36-0048。3月の図書館の催し、お話し会、絵本の読み聞かせや手遊びなどを行います。すべて申し込みが必要です。記念図書館、ラッコのお部屋、0歳から、19日水曜日、26日水曜日、11時から11時30分。晴れ猫お話し会、おおむね0歳から3歳、13日木曜日、14時から14時30分。キトちゃんお話し会、おおむね3歳から、15日土曜日、10時30分から11時。多賀図書館、おいっちにお話し会、0歳から、13日木曜日、21日金曜日、11時から11時30分。ふわふわお話し会、おおむね3歳から、22日土曜日、11時から11時30分。獣王図書館、ピヨピヨお話し会、0歳から、27日木曜日、10時30分から11時。てんちゃんお話し会、おおむね3歳から、8日土曜日、11時から11時30分。南部図書館、お話のゆりかご、0歳から、18日火曜日、11時から11時30分。クジラちゃんお話し会、おおむね3歳から、23日日曜日、14時から14時40分。カモメのお話し会、おおむね小学生から、25日火曜日、14時から14時40分。お話し会申し込み、3月1日土曜日の午前9時30分から、下の QR から申し込みを。記念図書館、多賀図書館、獣王図書館、南部図書館の QR があります。他に QR があります。図書館のホームページはこちら。ブックスタート。赤ちゃんと絵本との出会いは4ヶ月頃から。対象、市内在住の2歳になる誕生日までのお子さんと保護者。配布内容、絵本2冊、絵本のリストなど、無料1回限り。展示付き触る絵本もあります。持ち物、母子健康手帳と現住所がわかるもの。健康保険証など。1. 記念図書館、11日火曜日、22日土曜日。2. 多賀図書館、8日土曜日、28日金曜日。3. 獣王図書館、13日木曜日。4. 南部図書館、毎週日曜日。5. 保健センター、18日火曜日。6. 獣王交流センター、5日水曜日。時、1から4は
午前10時30分から11時30分。5と6は、1歳6ヶ月健診受診日の時間に合わせて実施。1から4は、お渡し時に読み聞かせを行っています。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714、多賀図書館 33-2655、中央図書館 20-2345、南部図書館 29-1125。
3月の市民相談。お気軽にご相談ください。市民相談室、市役所2階山側、内線511、直通、電話 22-4286、ファックス 24-5301。一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談、市の仕事に対する陳情や苦情など、土曜日は事前に電話で予約を、月曜から金曜日、祝日を除く、9時から17時、土曜日、事前予約制、9時から16時、人権相談、人権擁護委員が受けます。セクハラ、いじめ、高齢者虐待、DV 問題など。午後は事前に電話で予約を。11日火曜日、10時から15時。行政相談、行政相談委員が受けます。午後は事前に電話で予約を。19日水曜日、10時から15時。行政書士相談、行政書士が受けます。相続や遺言、各種行政手続きに関する相談、事前に電話で予約を。2月20日木曜日の午前9時から受付。オンライン相談、ズーム、か。希望者は予約時に申し込みを。同一内容の相談は、1回のみ。12日水曜日、26日水曜日、13時から16時、1組につき30分、先着順。法律相談、弁護士が受けます。市民相談室か、他が市民相談コーナーで話をお伺いして予約となります。電話予約は受け付けていません。同一内容の相談は1回のみ。4日火曜日、18日火曜日、13時から16時、1日7人まで、1人25分程度、先着順。巡回暴力相談、茨城県暴力追放推進センターの相談員が受けます。事前に電話、029-228-0893 で予約を。21日金曜日、10時から16時。総合労働相談、社会保険労務士が受けます。解雇、賃金、労働契約、年金に関することなど、事前に県社会保険労務士会ホームページか、ファックス、029-350-3222 で予約を。27日木曜日、13時30分から16時30分。多賀市民相談コーナー、多賀市署内。電話 36-6221。一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事の相談など、月曜から金曜日、祝日を除く、9時から17時、女性生活相談室、ラポール日立内、 電話 35-2215。 女性の生活全般にわたる悩み事や困り事の相談、女性生活相談員が受けます。月曜から金曜日、祝日を除く8日土曜日、22日土曜日、9時から17時。女性若者支援課、日立シビックセンター6階。電話 26-0315。 女性カウンセリング相談、臨床心理士などの資格を持つ女性相談員が受けます。女性の生活全般にわたる悩み事や困り事、事前に右の QR から予約を。15日土曜日、19日水曜日、10時から12時と13時から16時。男性 SNS 相談、臨床心理士などの資格を持つ男性相談員が受けます。男性の生活全般にわたる悩み事や困り事、相談用 QR があります。性的マイノリティ SNS 電話相談、臨床心理士などの資格を持つ相談員が受けます。性的マイノリティの方やご家族など、関わるすべての方の悩み事や困り事、相談用 QR があります。ボランティア情報相談コーナー、コミュニティ推進課内、内線488。ボランティア団体や活動に関する情報提供や相談、月曜から金曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分。消費生活センター、日立シビックセンター6階。電話 26-0069。 悪質商法などによるトラブルや消費生活知識、借金問題などの相談、消費生活相談員が受けます。まずは電話でご相談ください。月曜から土曜日、祝日を除く、9時から17時、土曜日は16時まで。毎月最終月曜日は休み。健康に関する相談、ところはいずれも保健センター。健康相談、平日8時30分から17時15分。申し込み不要。歯科相談、3月3日月曜日。栄養相談、3月13日、木曜日。申し込み、いずれも電話で健康づくり推進課へ。問い合わせ、健康づくり推進課。電話 21-3300。ファックス 27-2112。日立市地域医療協議会。日立健康ナビ。3月の放送予定。FM 日立 82.2MHz。放送日、毎週水曜日、午後6時30分から。5日、テーマ、親知らずって抜かなきゃいけないの？担当団体など、柴田歯科医院、柴田悟さん。12日、がん検診を受けましょう。健康づくり推進課。19日、家庭に備えておきたい常備薬。田尻ヶ丘病院、小島鈴江さん。26日、健康の大切さと要支援者へのサポート。日立市社会福祉協議会。繰り返し放送は、翌週月曜日、午後0時47分から。問い合わせ、日立市医師会。電話 37-1014。ファックス 36-3508。 献血にご協力をお願いします。全血献血、400ml のみ。時、3月8日土曜日、10時から11時45分と13時から16時。ところ、日立シビックセンター新都市広場。問い合わせ、県赤十字血液センター献血推進課。電話 029-246-5574。 成分献血については水戸献血ルーム、電話 0120-310-399、 筑波献血ルーム 0120-298-102 をご利用ください。
茨城キリスト教大学公開講座、地域防災、地域のもしもに備えよう。2025年3月13日木曜日、14日金曜日。参加費無料、1日のみ参加 OK。 社会人、地域の方、学生大歓迎。プログラム、防災教育、3月13日木曜日、10時から11時30分。自助、自分の命を守る。災害時の決断力を高めるための備えと、公助までの間に自分ができること。講師、日立市役所防災対策課。地域防災力、3月14日金曜日、9時30分から12時、共助、周りの命も守る。誰一人取り残さないために私たちができる防災力を高める方法。講師、本学看護学部、長津隆子氏。日立市消防本部、多賀消防署、江端忠氏。会場、茨城キリスト教大学。駐車台数に限りがありますので、なるべく公共交通機関でお越しください。申し込み方法、フォーム、ウェブ。右の QR コード、もしくは茨城キリスト教大学ホームページの本プログラム案内ページより申し込みができます。QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。ご不明な点は、茨城キリスト教大学地域国際交流センターまでお問い合わせください。講演、日立市。主催、お問い合わせ。茨城キリスト教大学地域国際交流センター。メール、kokaikoza@icc.ac.jp。 電話、02-94-52-3215 代表。最後に、3月の休日緊急診療。ご利用の際は、あらかじめ休日緊急診療所、または各当番医療機関へ電話で問い合わせてください。1、内科、小児科。日立市休日緊急診療所、幸い町 1-17-1、日立駅前大型商業施設、日立へ別館2階、電話、ファックス、33-5353、つながりにくい場合は、電話、33-5733へ、駐車場は、日立へ別館、4階から7階をご利用ください。無料。2、外科。2日、栗山整形外科、日高町。電話、42-8100。9日、日立厚生委員、鮎川町。34-1100。 1241。16日、内藤クリニック、東滑川町、23-5111。20日、島田外科医院、大三科町、53-4888。23日、大田城クリニック、平和町、22-8800。30日、和田クリニック、東金沢町、28-6015。受付時間、1、2、とも、9時から11時30分と、13時から16時。
救急電話相談、24時間対応。救急車を呼ぶべきか迷ったときは、電話で問い合わせてください。茨城大人救急電話相談、シャープ7119、電話、シャープ7119、または050-5445-2856。茨城子ども救急電話相談、シャープ8000、電話、シャープ8000、または050-5445-2856。日立市消防本部消防医療情報問い合わせ、電話22-4199、よい救急。日立健康ダイヤル24、24時間年中無休、通話料、相談料無料。0120-12-8624。フリーダイヤル、いつでもハロー、24時間。健康、介護、育児などの相談や、急な病気の際にご利用ください。編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課、郵便番号317-8601、日立市助川町 1-1-1、電話0294-22-3111、ファックス0294-21-4859、https://www.city.hitachi.lg.jp/。
2月1日現在の人口世帯数162,186人、前月比-293、男87,119人、-147、女81,467人、-146、75,981世帯、-95、自然動態-267人、社会動態-26人。1月の出生数55人。以上で、声の広報、司法日立、令和7年、2025年、2月20日号、ナンバー1784を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。